株式会社ウーマンウェーブの岡村敏子です。このポッドキャストでは運命学研究家であり女性研究家でもある桜井ひぬ先生に運命の秘密について教えていただきます。桜井先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、前回守護霊の話をしていただいたんですけれども、あの時も話が盛り上がって私なんか無理やり置いてしまって
そうですね、
したんですが、皆さんから何途中でやめたんだとかってなんかメールいただいたりして、もっと詳しく知りたいっていうことを何人かの方から、いただいたりしたので、今日は引き続き守護霊について教えていただきたいと思いますが、
そうですね、守護霊の問題というのはやっぱ大きい問題で、この間は確か4つほど条件を挙げましたよね。もう一回繰り返すと、まず一つ目は、守護霊は一人ですよと、二人三人は言いませんよ、
そうでした。
二番目は必ず過去の時代の人の霊であるということですね。三番目は本人の人格とか本人の性格とか、そういったものの 60% から 70% を持っていますよ、ということですね。だから似てるということですね。
そうですね。
4番目は必ず同性である、絶対異性の守護霊はガーディアンスピリッツはいないということですね。
女性には女性、男性には男性のガーディアンスピリッツがつくという、
そうです、そうです。この4つの条件を言いましたけれども、あと3つほどあるんですね。5番目はですね、もともとその守護霊、がというのは、先ほども言ったように人格とか性格というものが似てると言いましたけども、例えば今私が恋人を持ってる、本当に愛し合ってる恋人を持ってるとした場合ですね、そうすると恋人 の, 守護霊、私の守護霊、ですね、ガーディアンスエンジェル、同士ももともと前世において、恋人同士だったってこういう関係になるんですよ。だから本当にこの人と愛し合ってるかっていうのはその守護霊同士でも同じことになるんですね。
なるほど。恋人同士だったら先生ちょっと分かりにくい、もっと言うと夫婦だったら
守護霊同士も夫婦だったって言います。
そうなんです。そう、先生、そっちの方が分かりやすいように。
そうですね。なるほど、分かりました。その通りですね。
でも先生のご夫婦がいた時に、守護霊同士もご夫婦であるっていう考え方ですか？
そうです。そうです。そうです。でもその守護霊って何も自分のお父さん、その自分のお母さんではありませんからね。そういうことではないんですから。
もちろん
ね。もちろんね。だったら守護霊じゃなくて自分のね、お父さんお母さんになっちゃうじゃないですか。そういうことじゃありませんから。
そうなんですね。はい、だから守護霊、その自分が好きになる人っていうか、運命の人っていうのは守護霊同士でもそういう関係だっていうことなんですね。
そうです。そうです。
6番目は何でしょうか。
6番目はですね、一生を通じて変わりませんよ。守護霊がついちゃったかな。
なんか守護霊の話するとなんだかいろんな障害が出てきますね。
そうですね。一生を通じて変わらないっていうんです。その守護霊は。
もうこの人一人ついていたら、もうその方がずっと面倒見てくださるんですね。
そうです。そうです。その人に例えば頼らなければならない。わけですね。ただし、とは言ってもですね、そのガーディアンエンジェルに、ヘルパーがつくことがあるんですね。例えば私のように例えば年齢が上がってくると、そうすると私のところについてる守護霊も年齢が上がってくる。そうすると、そういう時なんかにヘルパーがつくことがあるんです。ですからそういうようにお互いに老人同士の話し合いだけにならないんです。今度は若いヘルパーがつくことによって、今度はそのヘルパーの方がそれじゃ違いますよってことを言ってくれる場合もあるんですよ。
そうなんですね。
ここは非常に面白いっていうかいいところなんですね。
先生すみません、守護霊も一緒に年を取っていくんですか？
そうですよ。
そうなんですか？
ある意味で言えば、何もその一切同士で順位っていう意味じゃないですよ。それはなぜなら
同じ世代っていうか、
そうです、そういうことですね。そういうことです。 それからもう一つ最後はですね、はい、願い事といういろんな願い事がありますよね。この願い事はですね、はい、実際には自分が例えば神様に願い事したように思うけども、
はい、
実はその願い事っていうのは守護霊によって霊界に通じてるんだということ。
そうなんですか。じゃあ、神社とか、はい、お寺とかでこう、お祈りしますよね、
うん、
それは神様や仏様にするんじゃないんですか。
神様や仏様にする場合にですね、例えばちょっと言い方おかしいですが、例えば手を洗わないで手を合掌するお座ってあるじゃないですか。
そうですね。本当は
本当は手を洗わなきゃいけない、はい、そういうのがたまたま混んでるとか、あるいはないとこだってありますね、
はいはい、とりあえず手を合わせておこうってい
う、とりあえず手を合わせようとするじゃないですか、
はい、
でもそれは本当ならばこの世の汚い、まあ、汚いって言っちゃおかしいけど、はい、それをそのままで拝んじゃってる。
そうですね、
うん、だからその時に必ずですね、はい、守護霊が、綺麗な守護霊がそれをその守護霊の方が変わって神様、仏様に願い事をしてくれるんですよ。そう思うことが大事なんだ。
なるほど。
だから、ね、はい、どういう場合であってもですね、願い事をするのは願い事していいんです。だけどもやっぱりだからその時には直接ではなくてちゃんとそういう人がいるんだというふうに思うとですね、ある意味で言えば自分も安心できるじゃないですか。
そうですね、
守護霊に守られてるわけですから。
そうですね、
ええ、
本当にこうあらゆる点からというかあらゆる面で守護霊に守られている、ね、面倒を見てもらってるんですね。
そうです、そうです、はい、ええ、まあ、ちょっと話はあちこち行っちゃいますけど、例えばイチロー選手というのはなんとなく、はい、まあ、この前ちょっと話しましたけども、セルフワンセルフツーといって、私は隣にね、自分の右肩の方に、はい、もう一人ね、
はい、セルフツーというのがガーディアンスピリッツ、守護霊のことを、
うん、私はそう思ってるんですね、
はい、セルフツーっていうふうな言い方をして、
そうです、
もう一人の自分っていうふうに考えるってことですよね。
そうです、そうです。なんかイチローなんかもなんかよく聞いてるそうですね。だからそれはどういうふうにイチローが思っているかどうか分かりませんが、
はい、
イチローでさえもこの球を打とうかっていう時に打てとか打つなとかっていうことをこうおそらく聞いてるんじゃないかと思うんですね。そういうことも含めてこの、ガーディアンスピリッツ、ガーディアンエンジェルというのの存在というものをですね、むしろプラスに考えて一緒に生活していくというか、そういう考え方が大事なんじゃないでしょうか。
そうですね、無意識に、はい、それをされていらっしゃる方もしかしたら意外に多いかもしれませんね。
そうです、そうです、そうです。
何か自分に問う、何か問題点が起きた時に、問題が起きた時に自分に問うっていう人は多分多いかもしれませんよね。
そうですね。
それをそのガーディアンスピリッツに聞くんだっていうのにちょっと意識するだけでも、なんだか心強いような、
そうです、
はい、気がいたしますね。
そうです、だからね、はい、今孤独の人が多いじゃないですか、
はい、
僕は本当を言うと孤独ではないんだよっていうことを言って教えて差し上げたいんですよね。
はい、あなたには必ず一人
いるんだよと、
ガーディアンスピリッツがついているということですね。
そうです、相談できるんだよと、
はい、
はい
はい、そうやって運命を切り開いていきましょうということですね。
そうです、
はい
はい、
先生今日もありがとうございました、
はい
はい、次回もよろしくお願いいたします、
うん、はい、
なお運命学について詳しく知りたい方は早稲田運命学で検索してください。ホームページで詳しくご紹介しています。皆さん次回もお楽しみに。